アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2573回9月7日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。もう1週間3回も言い続けてたらもう台風それではやっぱ撲滅してほしいなというわけで、今週のオープニングテーマは台風撲滅作戦です。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。私の住むベトナムも時々台風の被害に遭うことがあります。幸い私がベトナムに住み始めてからは私の住むホーチミンが台風の被害になったことはないんですが、日本でもベトナムでも備えは必要です。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。全く全然関係ない話なんですけど、今回の台風来てる時にちょうど金曜ロードショーで千空の城ラピュタやってたんですよね。あの台風の中にラピュタがいるのかななんてちょっと思っちゃったりしたんですけどね。ムスカにはなりたくないスミレです。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。そうなんですよ、私も先週の千空の城ラピュタ久々に見ました。台風みたいに出てたっていう話ありましたけども、最後例の呪文を言うじゃないですか。あの呪文で今回の台風消してしまいたいと思っていたミラです。
アップルチャンネルにあった記事です。アップル iPhone のバッテリーがすぐに消費されてしまう場合の対処法をまとめたサポートページを公開という記事が出ていました。iPhone のバッテリーがすぐに消費されてしまう場合の対処法をまとめたサポートページということで、いわゆるバッテリードレイン問題に対しいくつかの対処法をまとめたサポートページになっています。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてます。
はい。
土曜日なんで公開録音中止って言ってる日から1週間ぐらい経つわけですが、
うん、あ、そうですね。
気持ちはもう大体収まりました。
収録してるときは明日が本来公開してるからね。そう、
まあ、皆さんはね、家でビール飲んで、ハルさんはバッテラーとか食べて、あの、今日つけていただいて。
バッテラ
バッテラ好き言ってませんでしたっけ？
言ったことないですね。
そんな勘違い。勘違い。ごめんなさい。はい、はい。
吉田春さんの好きなどん兵衛を食べてました。昼。
あ、ちゃんと西日本バージョンですか？
はい、いや、すいません。東日本バージョンでした。
でしょうね。普通に買うとそうでしょうね。
残念ながら、はい。
残念。これはダメですよ、はい、やっぱり。
私も西日本の味の方がいいです。
うん、中国バージョンも売ってるらしいですから。
そうなんですか？
え、前に言ったじゃないですか。あの、
中国バージョン。
いや、どん兵衛買ってきてまずいな、まずいなってパッケージ見たら横に中国語書いてあったいう。
あれか。あ、そうかそうかそうかそうか。はいはいはい。
どん兵衛の
偽物。いわゆるバッテリードレイン問題。複数考えられると記事に書いてまして、iOS の設定で改善できるものに関しては、その設定を提案する機能が設定アプリのバッテリーに表示されますと。これ、最初に設定するのに、ここやったことでいいよっていうやつですよね。
まあ、よく言われるやつですよね。
うん。また、ユーザーがバッテリーを消費するアプリを特定する方法も公開されてますと。設定の中のバッテリーへ行ってね、グラフの下のアプリのアクティビティ。これね、今、デュオリンゴが一番になってます。デュオリンゴでバッテリー使いまくってるって呼んでます。まあ、それはずっとやってるからね。
私はどうだろう。
私はサファリだったですね。
過去24時間以内だと、ツードットっていうゲームですね。
アプリやる。
ハルさん、本当、はい、ものすごいお忙しいように、我々、はい、思うんですけど、ゲームやってますよね。
ほんまにゲームやる時間ありますね。なんでゲームやる時間あるのかよくわから
ない。なんであるんでしょうね。
ねえ、不思議です。
8月とかこれから9月の予定を見ると本当にちょっと嫌になるぐらい忙しそうなんですけど。
うん、でもなんかゲームやってそうですよね。
やってますね。ゼルダのティアキンを一応ラスボスは倒したんですけどね。
はいはいはい。メインは終わらせ
て
るわけですね。
メインは終わらせてるんですけど、ミニチャレンジとか、うんとか、あと、コログ探しとか。
お、コルグ嫌じゃなかったんですか？やってるんですか？
いや、めんどくさいですけど、いや、なんか気になるな。
素晴らしい。そう。こんなんあったのかっていう発見はありますんでね。私はまだメイン終わってないので、追いかけておりますが。
毎年秋になんかゼルダ仕様のなんかスイッチが出てたんでしょ、うん、去年もなんか出てたでしょ、
あ、去年、まあ毎年というか、ではない、うん、ないですね。一回出たん
で。あ、でも9月に新しいゼルダが出て子供分に買ってるからまたそっちもやんなきゃいけないな。大変だな。はい。
9月でしたっけ？
9 月ですね。
もうすぐじゃないですか。
そうなんです。注文をしてるから自動的にやってくるんですけど、ネット注文してるので。まあ、子供にやらしますけども、多分一緒にやろうって言い出すでしょ、はいはい、パズル用法と要素高いので、小学生、ね、2年生には分かんないところは一緒にやるじゃないですか。
うんうん、
そうするとまた時間取られて、あ、まあ好きなことなんでいいんですけどね、一緒に楽しみたいと思います。
先ほど言いましたよね、このサポートページ。実際には Apple サポートのアプリが iOS 版でありますけど、これ立ち上げても同じようにバッテリーパフォーマンスのチェックを表示されるようになってると。う
ん、これあるの知らなかったです、私。
あ、そうですか。
先に記事見させてもらってやったんですけど、あ、こんなあったんだ、と思って、うんうん。
基本的にバッテリー消費するのは仕方がないものと思ってるので。
うんうん、
明るさの自動調整とかこういうものを切ることによる不便さよりもバッテリー使う方がまだいいかなという感覚です。
エネルギー問題に真っ向から切り込む春さんでした。
そうですね。
モバイルバッテリー持ち歩いてるんでしたっけ春さん？
いや持ち歩いてないですね。なんか私
そうなの？
はい、ほぼ持ち歩いてないですね。
え、それどうやってるんですか？
今の生活環境だとオフィスにおることが多いとか家におることが多いので、
うんうん、
出てる間にバッテリーが切れてしまうような出方ってあまりしないので。
なるほど。
充電する環境あるなと思う。一応モバイルバッテリー持ち歩くのは日本とベトナムを飛行機で移動するときですね。
はいはいはいはい。
飛行機で充電できると思うのだ。
いやそれが USB ついてるんですけど弱いんですよ出力が。
あ、そうなんだ。
ベトナム航空はなので今の iPhone 充電 USB-A でそんなに出力高くないので充電できないんですよ。
みんなが iPhone つないで充電やったらってだんだん動き
ならないと思うんです
けど。それは怖いね。みんな抜いて抜いて充電やってる場合じゃなくて
やばいやばい。
ベトナム往復するときはモバイルバッテリーを持って。
でも顧客先に行くときに1日がかりのときもたまにあるわけですよね、
はい。一日がかりって本当に十何時間出っ放しっていうのはないですね。
うん。8時間ぐらいはあるでしょ？ない。
いや、そこまではないですね。
あ、ないんだね。なるほど。それならまあね。
ただ、私、iPhone のバッテリー 50% 切るとなんか不安になるんですよ。
ああ、そうなんですか？
そうなんです
。早々にやってきますよ、うちは。
長時間出ることが予想されるときは、フル充電にしとくという、あらかじめ。
基本だって買ってから1年以上使うことないもん。また新しいの買ってしまうから。いつも iPhone は新品同然のバッテリーなんでね。
Apple Intelligence なんて動き出したらまたぐいぐい減っていくと思いますんでね。まあその時は春さん最新の iPhone を買って大丈夫ですっていうことだとは思いますが。私はまだ2年ぐらいは。
私もね。
頑張るしかないですね。
12で頑張りますわ。
頑張りましょう。
そしてね、アップルじゃないんですけども、サービスの話ですね。シンネットジャパンの記事です。アマゾン生成 AI 搭載の有料版アレクサを10月にリリースかという記事がありまして。どうも噂で前から言ってたんですけど、基本今、あの音声アシスタントは無料で使えてるんですね、アマゾンエコーのね。
そうですね。
サブスクになるだろう。あれ、まあ、サブスクのメニューが追加されるだろうと、噂でずっと言われてて、
うん、
まあ新たな報道によりますと、このリリースは10月になる見込みで、やっぱりサブスクが必要になると言うんですね。
なるほど。
で、まあお値段は、これもあくまで推測だと思いますが、最大で月額10ドル、約1440円の可能性がある。というんですね。
プライム会員だったら、そのまま使えるわけではないんですね。
それでしておいしいね。
そっか。
あれします。プライム会員の会費ってね、日本が割と安いんですよ。
ああ、そうですか。あ、
アメリカバンバン上がっていってるんですよ。
なんか、そんなに、
うん、アメリカは。
ましたね。
うん。日本も大体最初2000円ぐらいだったでしょ、あれ。会費。
すごく
安い。今4000円ぐらいですもんね。
うん。そうですね。
だんだん上がっていってるんですけど、うん、アメリカ並みに上げられたらもうみんな多分離れるかもしれんから。
さすがに、さすがにしんどいと思う。
うん、うん。ね。
アップルもそういうのではね、日本だけちょっと考慮して安くしてくれると、ありがたいんですけど、まあそうはやってくれないね。
アマゾンエコーのね、アレクサって言うと反応、うちのが反応するからあんま言われないんだけど、生成 AI 機能を加えることで学習済みの命令の回答をする代わりにコンテンツを生成できると。ね、いつもちょっとわかりませんとか言うのがなくなるんですかね。
便利ですか？私、アレクサ使ったことが今までなくて。
あ、ないんですか？
はい。私もないですね。
まあまあ、いい答えをしてくれるし、便利ってことですかね。
圧倒的に目覚ましに使ってますけどね。
圧倒的に目覚ましね。なるほど。
だからもう明日7時にアラームとか、6時半にアラームとか。
はいはいはい。
言っとけば鳴ってくれるし。で、うん、同じ時間毎日言い続けてると、もうじゃあ7時に毎朝鳴らすようにしましょうかとか聞いてくるんで。
はいはいはい。
そうしといてって言うと本当に毎朝7時。で、ウィークデーだけとかいうシステムできるんで。
あ、はいはいはいはいはい。うん、
だから、もう AI っぽいなと思って、あれこれ頼むと、それはちょっとわかりませんって
言われる。なるほど。
何やねん、それって思ってね。
そこが有料になると、もう一歩便利になるのかもっていう。
ミルさんは Amazon エコーとかお持ちじゃないんですか？
ないんですよ。はい。そうなんですよ。
結構お子さんが面白がって遊ぶと思いますよ。
Google の Wi-Fi、Nest っていうんですかね。Nest があるので、そいつが Google のアシスタントとして、はいはい、動いてくれてますけどね。
はい。
でも、アレクサ自体は触ったことがないんです。
うん。OK、Google の方はなんか全力で動物の真似してくれますか？
ああ、今、どう
そんなもあるんですか？
まあ、いろいろやってはくれますよ、ね。
じゃあ、今からちょっと、人に頼んでみます。ちょっと待って。アレクサ、音量を8にして。
あ、大きめにするわけですね。うん。
アレクサ、ライオンの真似をして。
ガオー
あ、すごいね。全力ですね。
全力です。
本当全力ですね。本当ですね。
アレクサ、犬の真似をして。
おー
全力ですね。本当ですね。
アレクサ、もういいよ。
本当ですね。
ちょっと欲しくなったでしょ。
面白いですね。うん、確かに。うん、愛嬌ありますね。
そうそうそう。
こういうなんか機能でね、本当に会話が流暢にできて、なんだったら英語の勉強してる人だと普通に日常会話を延々とやれるみたいなことが実現するんであれば、ね、もしかすると安いかも。うん。
ただ、まあ、iPhone でええやろって言われたらそれまでなるんやけど、まあまあ、ホームユースで使うので、だいたい家族でなんかするっていうパターンでしょ、こういうのって。
うんうん、
まあ自分一人で使ってもそれはええねんけど、三者会話みたいな感じ。だからミルさんとお子さんとで Amazon へこう置いて。
ああ、すごいね、それね。うん。
私 Amazon に就職しようかもうなんか、ミルさん乗ってくれねえと、ね、営業とかできそうじゃん。
ナイスアイディアですよ
ね。ね、はい。ガオーばかりやらせて。年に1回か2回ぐらいこのエコーシリーズ、またモデルチェンジしますもんね、いつも。
そうですね。
だからまだ今回もそうやって、これの後で新しいハードウェア出してくるかもしれませんけど。
はいはいはい。
すごい基本的なことなんですが、アレクサっていうのはそのエコーシリーズしか使えないっていうわけではないんですかね。はい、PC 版があるとか、iOS 版があるとか。
iOS 版ありますよ。それ故障の問題なんで、ハイコンピューターとか呼び方変えるっていうのがついてるから、それは変えればいいだけのことなの。
うん、
だから別に Amazon エコー買わなくてもアレクサの機能は全部使える。
あー、全部と言われたらちょっと困るかもしれない。
おー、
エコーみたいにずっと置きっぱなしじゃないとできないことっていうのはあるかもしれないですね、はい、
そうですね、
うん、ちょっとした計算の時も楽ですよ。電卓叩くよりももう数字言って。
あー、まあそうでしょうね。
はいはいはいはい。
確かに確かに。
ただね、大阪弁で言うとなんかちゃんと聞き取ってくれる時あるんで。
そうなの？
そう、それが腹立つ。なんかまあそんなんで、お家で AI を使えるこういうのが出てくるとお家が楽しくなるんじゃないでしょうか、
うん、
なんでホームポッドじゃないねんっていう話なんですけどね、番組的には。
そうですね、はい、頑張っていこうぜという感じですね、うん、
まあそんな大きなサービスもあって、 Apple Watch を違う形で使おうという記事もありました。これは Apple Channel さんにあった記事ですけども、 Good Snooze Apple Watch をシンプルなスピードメーターにできるスネルをリリースという記事で、このアプリを入れとくと Apple Watch に時速何キロってこうスピードメーター表示される。
ああ、そういうことね、
うん、でウォーキングやサイクリング時の移動速度が確認できる。
はいはいはいはい、はい、うん、
ということ
なんでね。な
るほどね。
ええ、はいはいはい。
Watch OS 10以降の Apple Watch に対応します。 App Store で無料公開されてます。
あ、無料なんだ。
さすがに車やバイクの時計はこれはあんまりやらん方がいいで、いちいち腕時計見て危なくてしゃあないから、
はいはいはいはい、危ないですけどね。
まあ電車の中でやるといいですよね、
うん、今どのぐらいの
そうそうで速度出てるから、うん、
へーで終わるかもしれないですけど、
まあまあ一回やって終わるかもね。
そうそうそう、 iPhone であるけどね、そういうアプリね。
うん、そうね、
ミルさんと自転車でそうやってこうねスピード、
うん、ありますね。ただ前も言ったように自転車でマップ開いて記録も取ってやってると相当な電池を食うので、さらにこれを回していると電気が吹っ飛んでいくかもしれませんね。でも面白いですよね。やっぱり自転車とかやってても今何キロでスピードで自分は走れてるんだろうっていうのはやっぱり気になるので、
う
ん、
そうそうそうそう、
出てるとまた乗ってきますよね、気持ち的に。
ここはね、
いい感じって感じね。
そこだけちょっと違うキャラでやったんかよう分からないんだけど。
そうね。そうね。
はい、はい。これ作った方は別のアプリで文字書き起こし機能付きの音声通話アプリのナビっていうのを生んで、Apple Design Awards 2022のファイナリストに選出されたこともあるという方ですね。まあ、いろいろこうアプリに関してはアイデアをお持ちの方のようです。じゃあこれパクりましょう。三浦さんがアプリで何年の年度とか。
年号ね。
年号の、
はい。
あれ見てる最中に速度が測れるようにする。
もう目的がよくわからない。やっぱまあ、そういうのがバズるかもしれんけどね。
そうそうそう。何が当たるかはわかんないですね。
別に継続的に買われなくても、そのバズった時だけ買われればいいわけでね。そういう時代ですね。
スミレさんが書いた記事、ちょっと気になったのが一つあったんで、ご紹介するんですが、アスキー JP にあった記事で、楽天ブックス、ゆっくり配送でポイントもらえる、マットク便という記事がありまして、マットクの徳がカタカナなんですよ。待つと徳になるという便でしょうね。
なるほど。
こんなスポーツ新聞の見出しみたいなシャレは入れるな、って。そんな言うたらごめんなさいけど。楽天ブックスにゆっくり配送する代わりに楽天ポイントを付与する待っとく便というのが始まったそうです。
うん、
急げへんかったらその代わりポイント付きますよっていうこと。
なるほど。面白いね。
アマゾンもやってほしいですね。
アマゾンは今それでラストワンマイル対応みたいな感じで、受け取り場所を指定ボックスにするとちょっとお得ですよみたいなことはやってましたけどね。はい、
ああ、そうですか。
ああ、そうなるんですね。
え、すいません。その今、コンビニ受け取りとか普通にあるじゃないですか、うん、アマゾンも。
ああ、はいはいはい。
コンビニ以外にも駅前にアマゾンのボックスとかあるの知りません？
あ、そうですか。
ありますね。
うん。あるよ、ね。大阪のナンバーでうちの近所にもあるんですけど、でそこの受け取りにしておくとちょっと安いとかね。
へ
ぇ、家族に見つかった赤もんとか受け取りやすくなるじゃないですか。
あ、なるほど。
はいはいはいはい。あ、いいですね、楽天。私はあの楽天で電子書籍とか、はい、どうしてもこれ紙の本がいいなと思ったら、楽天ブックス使ってるんですよ。ほぼこの仕組みなんですよ、私は。なので、いいですね。次使ってみよう。もう始まってるんですかね。
ね、はい。やっぱり技術書ですか、買われるの
は。技術書は、あれですね。どちらかというと、電子書籍で買ってますね。楽天だと、コボか。
はいはい。
コボ。
を使ってます。紙で買うのは、そんなにたくさんじゃないんですけど、漫画本は、電子書籍じゃなくて、紙で買うんですよ、私。そんなにたくさん買わないんですけど、うん。
蒼天航路とか、
はい、
蒼天航路
中国のあの、ほら、大将の、あの、曹操の、悪人と言われる曹操が主人公の漫画ですけど、まあ、ずっと読んでたけど、途中でなんか読まへんようになってしまって、続きどうなってるか知らないんですけど。
今も続いてるんですか、それは。
今も終わったんちゃうかな、だいぶ前の話だからもう終わってると思いますけど。
うんうんうんう
ん、え、皆さんそんな漫画間に、あ、そうか、前も言ってありましたね。
そんなにたくさんじゃないですよ。お気に入りの作家さんみたいなものがあったりとか、あと、たまに、あ、これっていうのがあるんですよ。うん、今だと、数学ゴールド、数学とか科学系好きなので、
はいはいはい、
それを面白おかしく描いた、
はい、
あの漫画なんですけど、これが ね、今も続いてて、うん。これも紙で買ってます。
漫画の場合は紙にこだわるっていうのは何かあるんですか？
なんでしょうかね。なんか読みやすいな。で、あとこの手触りと一緒に読んでると楽しさが倍増するみたいなところが、はい、なんとなく私の中ではまだそれはあって、はい、昔は漫画本もコボにしてた時あるんですけど、
はい、
なんかね、はい、読まなくなっちゃうことが多かったので、
そっけないというか、
そう、読みたいはずなのに電子書籍の中で積んどく状態になっていたことが多くて、これはちょっともったいないなと思って、うん、どうせそんなに金額変わんないから、電子書籍の方が割引されてるんですけど、 でも読まない方が無駄なので、
そうですね、
読みたいものは紙で買って、今テレワークなので自分の家の書斎で仕事してますけど、
はい、
必ずこの読みたい漫画本をパソコンのディスプレイの横に置いてて、で、はい、ちょっと5分休憩しようっていう時に1話分だけ読んで、で置いて仕事再開っていう、もう気分転換にもしてると、
はい、読み切るまで止まれへんようになるとかそういうことはないタイプ、
うん、なんかそうなりそうな、
うん、そういう気持ちはあるんですけど、そうしてないです。種類はたくさん買ってないので、
はい、
一気に読んじゃうと、もう次出るまで読めないわけじゃないですか。
そうそう。
それも悔しくて。
え、それまで何回も読んだらいいですか？
何回はね、何回もはあんまり読まないんですよ、ね。
ほんまに私何回も読みますよ。
あ、本当ですか。まあ、それはそれでいいと思うんですけどね。
うん、なんかもったいないからもう一回読むとか言って。
はいはい。気持ちは。
料金分は楽しもうもんね。
なるほど、なるほど。うん、急がないですね、私も。買おうと思ったものを早めに注文しておいて、少々遅れても、さっき言ったように1話分ずつしか読まないので。
そんな三浦さんだったら人生に影響した漫画とかあるんじゃないですか？
人生、いや、まあ、そんな。
そんな大きくはなくても、これ結構人生の上でかなりの重さがあったな、みたいな、なんかあったんじゃないですか？
ああ、まあ、そうですね。まあ、そんなに変わったものじゃないですけど、鋼の錬金術師とかね。
ああ、鋼ね。
ああいうものは、何ですかね、生きる死ぬ、それの命は一緒なのか、等価交換みたいな、いう話は、うんうん、まあまあ考えさせられるものがありましたね。
うんうんうん、
ああいうのは好きですね。だから未だに生きる死ぬみたいな感じの漫画は読んでしまうというか。
まあ最近そういうの多いですけどね。
そう、多いですよね。そうそうそうそうそう。
テカマンさんからコツといただいているのは、ステンレス製ならそんなに安っぽく見えないかも。見た目があれなんで、シリーズ7ナイキモデルは寝るときつけています。と、アマゾンでこれはアップルウォッチが。
シリーズ8の GPS プラスセルラーモデルのゴールドステンレススチールの商品リンクを貼っていただいてるんですけど、確かこれ、はい、あれなんですよね、40何パーセントオフとかでタイムセールしてたんですよね。
はいはいはいはい。
収録の時点だと売り切れちゃってるみたいなんですけど。うんう
ん、なんか41ミリ選んだらまだ買えますね。
お
それでもね、7万4千円やね。結構しますね。
41ミリのこの価格を今、キーパーのプラグインで追いかけてるんですけど、すごい綺麗な階段状に落ちてますね。
で、また皆さんアマゾンで見てください。ガガガンと下がって。そうか、あれはね、8月中結構高かったよね。
そうですね。
ね、だんだんこれから安くなっていくね。これまだ発表が違いからかな。
ね、おそらくそういうこと
でしますけどね。まあ、アップルウォッチのカバーも最近はまあ、いろんなものが増えてきて、iPhone のカバーと同じぐらいになってきましたね。なんか、ほら、ネイルアートで、ネイルにちっちゃい、こう、フィギュアじゃないけど、人形さんの顔だけ、こう、貼ったりとかするじゃないですか。
はい、
はい、はい。
ああいうのをね、アップルウォッチのカバーにつけてる人がいた。まあ、ウォッチもここまでカバー、いろいろデコレーションできるんやと思いましたけど。アルフーさん、8月31日、聞きそびれていた番組を作業しながら聞くのこと。で、2562回をね、聞いていただいてたということですね。そう。33人の方に、ちょっとだけアンケート的にお伺いするのは、この番組が、ポッドキャストで配信するのがメインですけど、YouTube でも流れてたら、YouTube でも聞こうかという気になる人、手を挙げてもらえますでしょうか。
全く同じ内容。
そうですね。まずは最初、全く同じ内容が、YouTube で聞けたら聞くという人。
はい。画像なし。
画像なし。画像、前はアニメーションとしても、あれを言うと死んでしまうので、ああいうことはせずに、普通に、なんか、適当な映像、画像をつけて、はい、音声は、週3回の配信が流れるというので、聞くという方、どれぐらいいらっしゃいますでしょう。二人。まあ、そうかもしれへんね。じゃあ、もう一回、今度は、内容を変えまして、YouTube オリジナルバージョンが、30分の枠のやつがね、週1回でも配信されたら、それは聞くっていう方、答えてください。YouTube でオリジナル版が配信、毎週配信されるなら、それ聞き、ま、それも聞きますっていう方。
YouTube の専用版っていうことですね。
はい。はい、はい、アルノさんもローディングでね。
なんかだいぶ増えましたね。反応いいですね。
まあ、それはオリジナルだからね。
まあ、そうですけど。
そうね。そうなると、4話分取るのかっていう話になってしまうから、例えば週3つあるうちの1つだけを YouTube でしか聞けんようにするかっていうアイデアもあるんですけど、
ポッドキャストを週2にして、うん、YouTube を週1とか
作業的にはあんま変わらないんだけどね、どこに出すかも違うだけやから、ね、
YouTube で一回だけ聞いてる人あれ、ね、前の話分かれへんって誰か分かれへんけどね。そうですか、まあオリジナルで。じゃあ3問目にアンケートですけど、はい、週にポッドキャスト2つと YouTube1 個、これは全部内容別々でオリジナルの新しいのだから、週3回のポッドキャストを週2に減らして YouTube その分1回増やすっていう配信になったらそれでもいいっていう方は意外にいないです。ああ、いらっしゃいますね。もうケイさんチャンプさんが来てその後なくなる、
うん、変わりましたね。これは変わりましたね。あの答えが出た感じですね。
うんね、そうね、
やっぱりポッドキャストはポッドキャストで週3回なんですね、やっぱり皆さん、リスナーの皆さんにとっては、うん、YouTube が別にあるならそれは聞くけども、ポッドキャストはポッドキャストでということなんですよね。
週4回やるというのか。
誰かじゃなければあのニュースパートを毎回少し長めに撮っておいて、うんうん、その一部分をそれぞれの一部分を切り出して YouTube にするとかですね、切り出した部分はポッドキャストに入れないみたいな。
まあまあでもいいし、
今週気になったニュースまとめみたいな感じでちょっと切り抜いてピンポイントでYouTube 用にまとめるみたいな。
ニュースに入れるかどうか微妙なラインのやつってあるじゃないですか。
あ、はいはい、
で、あれ、Apple じゃない場合多いから、あんまあかんねんな。そこやねんな。だから YouTube 出す以上は、なんかやっぱりガチな Apple のネタでやりたいと思うけど、それを、じゃあ、ポッドキャストに入れへんかったらそんなわけに。はい、そのやり方編集しんどくないですか、しんどいよ。今でも大変しんどいから。まあまあ、でも、これ以上言うてもね、アニメ作るよりは楽なんよ。アニメは地獄やって、あれ、しんどすぎて、もうね、いろいろあったんですよ。なんか、うまい方もね、考えない。まあまあまあ、すぐやるわけじゃないですよね。ちょっと YouTube っていうのがやっぱり、こう、字幕を引きやすいから、なんかこう、番組としてできることはないかっていうので、ちょっとね、考えたりしてたわけですけどね。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。9月のテーマは不屈の闘志を燃やす。アップルの写真コンテストをはじめいろいろ写真作品の投稿を続けているがまだ一度も入賞はないとか、アップルから新製品の予約販売が始まった時に毎回希望モデルを落とせないが諦めないといったお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。9月のマグネットは9月30日月曜日夜7時から豊中市にありますうどん屋さんの銭形さんで行います。詳しくはマグネットのサイトでご確認ください。次回の配信は9月10日火曜日を予定しています。それでは次回の配信までオーボアー。